ご理解第43節。死んだからと言うて神のおかげを受けずにはおられまいが、死に際にもお願いせよ。信心の道理が分かっているくらいでできることでないが、死に際にもお願いせよということは、花で言うなら散り際ということになるだろう。してみるとまた次の年もきれいに咲かねばならぬ。願わねば折れるのだけれども、願える人は少ない。次の世を信じられぬからである。死んだからと言うて神のおかげを受けずにはおられまいが、とはっきり教えてくださえてあるのに。この世だけの神様ではないということだと思いますね。この世、あの世を通しておかげをいただいていく、お守りしていただく、まあそれが神様だということになりますね。とかく私どもはこの世のことだけしか目に見えませんし、認識できませんから、この世のことだけで終わってしまうようなところがありますね。ところが神様の目からご覧になれば、というのか、神様の住んでおられる世界、それはこの世、あの世を通しての世界ということなのでしょうね。私も見たわけではないし、実際体験したわけではありませんから、教えの上で教えていただき、理解するというところにしかとどまりませんけれども、この世、あの世を通しておかげをいただいていくということが大切だということになりますね。まあ天地一目に見ておるぞともおっしゃっておられますね。例えば国替えということを言いますね。亡くなるということをお国を変えるという、この世からあの世に行くという、まあこれを今の世界でまあ例えて言うならば、それこそ日本からアメリカに行く、またはアメリカから日本に行くというようなものでしょうかね。日本からアメリカに行ったり、アメリカから日本に行ったり、まあどちらかどちらか分かりませんけれども、そういう国を変えたからといって、それこそもっと大きな地球を誰かが見ているとするならば、その中で例えば国を変えているだけなわけですから、もっと大きな、それこそ悠久の時の流れから見れば些細なことかもしれませんね。しかしその些細なことの中にでも、人間は右往左往して悩み、苦しみ、もがき、あるいは喜び、そしてまあありがたくなるといったようなさまざまなことを繰り返しているのでしょう。今朝教えていただきますのは感謝ということを教えていただいたように思います。師匠大坪宗一郎氏は、信心はありがたくなる稽古だと教えてくださいます。ありがたくなる稽古、そのありがたくなるということにも二通りありますね。一つはありがたいという、ありがたい、自分にとって都合の良いことが起こってきてありがたいという、そのありがたいですね。もう一つはその都合の良いようになったことに対する感謝の心というのでしょうかね。ありがとうございますという、そのありがとうございますという心ですね。この私どもにとって、まあ育っていかねばならない、身につけねばならないのは、その感謝の心ですね。例 例えば何と言いましょうかね、学校の試験があるといたしましょうか。試験で100点取った、これはありがたいですね。100点取って嫌だと、まあ中にはいるかもしれませんけれども、例えば大学受験をする、会社の就職試験を受ける、それで合格できた、ありがたい、これは誰でも大抵の人は合格してありがたいと思いますね。そのありがたいと思う心ですね、これは意外といただけますね。習わずともいただけるのかもしれません。しかしそこから先の習わなければいただけないと思うありがたいが、それこそ試験に合格してありがたい、それからその合格できるようになった、それはもちろん自分が勉強したからということもありましょうけれども、その裏で支えてくださった方たちがおられるわけですね。応援してくださった、その応援してくださった、ご飯を作ってくださったり勉強を教えてくださったり、自分で何もかもしたという方もおられるかもしれませんね。そういう方には感謝の心はなかなか湧きにくいのかもしれませんけれども、それこそあの人のおかげで、この人のおかげで、それこそ神様のおかげで、その試験勉強をする健康のおかげをいただいておった、試験場においてもお腹が痛くなったり熱が出たりしたのでは受けられませんし、いわゆる健康のおかげを神様がくださっておられたと、まあ感謝をすることはいっぱいありますね。その感謝をすることに気づかせていただき、感謝の心を抱くという、ありがたくなる稽古というその一つですね。感謝の心が湧いてくるというわけですね。その感謝の心が湧いてくるような、私どもでありたいものですね。そうあるのが当たり前だと思う心には感謝の心は湧いてきませんね。人から親切にされるのが当たり前だ、あの人からこうしてもらうのが当たり前だといったようなところからは、それこそ人様の親切が当たり前になっては、これは人として悲しいことですね。人として感謝の心を抱く、あの人のおかげで、あの人の親切のおかげで、あの人からプレゼントをもらったおかげでと、そのプレゼントをもらうでも、もらったプレゼントがありがたいというありがたさと、そのプレゼントをくださった相手の方にありがたい、プレゼントをくださってありがとうございますと、相手の方の親切、相手の方のお心にありがたいという、ありがとうございますという感謝の心が湧いてくる。やはり人としてその感謝の心、相手の方の親切であったり、相手の方の心遣いであったり、お世話であったり、そういうものに対しての感謝の心が湧くということ、感謝の心が育つということ、これが大切なことだと思いますね。天地書きつけ池上金光大臣、天地金の神一心に願え、おかげは我が心にありとありますけれども、今朝はその天地書きつけだけでは不十分だと私は思いました。それはなぜか、神様の方から氏子に対して感謝をしろよ、おかげを授けたから感謝をしろよとはおっしゃらないということですね。 願ってこいよ、おかげを授けてやるぞ、とはおっしゃられるかもしれないけれども、おかげを授けてやったぞ、私に感謝しろよ、とは神様は決しておっしゃらないということですね。神様としてはやっぱり願ってこい、おかげを授けてやる、とそこまでですね。そこからもう一歩、これは氏子として、人間として、人として、神様ありがとうございます、おかげを授けてくださってありがとうございます、という感謝の念を抱くという信心がいるということですね。師匠はお礼のための信心ともおっしゃっておられますね。参拝にもお願い参拝、そしてお礼参拝というのがあります。神様の方から私に感謝しろとはおっしゃられない。しかし人として私どもが神様にありがとうございますと感謝の念を抱き、感謝の心を表していくという信心があって初めて、本当の意味においてのご神徳がいただけれるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。